じゃあお次は今西さんでお話しいただきたいと思うんですけれども。
はい、どうも。
はい。梅さんどうですか、この漫画怖い2013。
いや、なんかね、正直、ちょっと今回棄権しようかと思ったんですよ。
ね、皆さんそうおっしゃるんですよ。皆さんないないって。そう。永田さんもない。小出さんもない。うん、三岡さんも漫画読んでない。うん、アメコミ読んでないんですか、アメコミなんて読んでないよって。とは言ってないんですけど。うん、すいません。
そう、はい。いや、本当なくて。いや、読んではいるんですよ、漫画。漫画読んではいるんですけど。
今年は不作ですか。
いや、わかんない。たまたま当たってないだけなのかもしれないけど。
怖い漫画って言ったら、それはこの漫画すごい、でも取り上げられたアジンとか、あれ3位でしょ、あとリバーシブルマンとか、ああいうなんか怖いっぽいような漫画はたくさんあったけど。
読んではいますよ。
はい。
読んではいるんですけど、なんか別に怖くもないし、なんか、何、興奮気味に話すことでもないな、みたいな、なんか。なんか自粛しようかな、みたいな感じ。
期待値はすごい高かったけど、ああ、これか、っていう感じになる場合が多かったんですかね。
なんかさっき何でもかんでも平積みしすぎじゃねみたいな。
うん。
平積みしすぎだし、あと、なんかね、最近こう、1話とか2話に出た登場人物を殺せば盛り上がるっていう、そういう風潮があるんじゃないかなと思って。
エルフェンリートから。始まるやつですよね。
はいはい、はい。
あ、このメインヒロインだと思われたからいきなり首ちょんぱで死ぬみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、なんかね、そのギャップ感だけがなんか先行していて、本当に、うわーっていうのはあんまなくて、うん、だからこそあんま語ることないなと思ってたんだけど、だからちょっと、ベクトルをね、その、まあ、怖い怖いっていうよりかは、なんかもうね、ちょっと狂気みたいな方向、
はい、
とかであれば、あ、この漫画面白かったなっていうのもあって、
うん、
コミックビームとかの系列で、あの、フェローズ、っていう雑誌があって、今ちょっと名前が変わって、ハルタだったかなっていうのに変わってるんですけど、うん、そこで連載している、風来姉妹。
風来がひらがなで姉妹が漢字。
そう。っていう漫画があるんですよ。
はい。
基本的に4コマなんですけど、たまに普通のストーリー漫画っぽく、うん、なんか普通にページネーションがこうされるパターンがあったりとか。
まあまあ結構よくあるパターンですよね。
で、どういう話かっていうと、まあ、美人姉妹がいますと。
はい。
お姉ちゃんが、まあ、多分、二十歳ちょっと過ぎぐらいの、まあ、綺麗な人なんですよね、スタイルもいい。うん、ただ、恐ろしいほどに頭が悪くて、
うん、
超絶なボケキャラなんですよ。
バカ。
バカ。うん、で、妹は小学校多分4、5年生ぐらいなんですけど、うん、まあ、この子もまた可愛くて美少女なんですね。で、うん、基本的にはお姉ちゃんいつも突っ込んでると、
うん。
突っ込み役なんですけど、この子も頭がおかしくて、
うん、
もう収拾がつかない狂気劇がずっとこう繰り広げられるっていう話なんです
。突っ込みもバカだから。
突っ込みバカだから。
だから、極限のバカと、ちょっと極限よりは常識よりのバカがいるっていうことですね。
例えば分かりやすいので言うと、臼田恭介の、ピュート吹くジャガーとかあるじゃないですか。
はい、
あれだと、ジャガーさんが本当に恐ろしい気が狂ったボケをして、で、ピヨヒコがツッコミを的確に入れるっていうのが、普通にされてるわけなんですけども。
そうです。まあ、ピヨヒコもちょっとボケの部分あるけど。
あるけど、
まあ一応読者側ですよね。
そうそうそうそう。読者視点なんだけど、それが二人ともジャガーさんみたいな感じ。
収集つかないですね。
そう、収集つかないの。で、他にじゃあ、脇を固める登場人物たちはどうかっていうと、それもまたみんな気が狂ってるんですよ。もう、天才画家とか出てくるんですけど、彼はいつも、天才画家なんだけど、絵が、ほんと、3歳児ぐらいの画力で、なんか本当にいつも気の狂ったことばっかおっしゃってたりとか、あともう他にも、あれ、なぜかこう、両親がいないんですけど、彼女たち。
はい。
その、理由はまだ3巻になっても明らかにされてないんですけど、
うん、
まあ、本当に友達もいないし、ちょっとこの貯金が尽きてきたから働かなきゃって言って、このお姉さんが働き始めたその雑貨屋さんとかでも、なんかやっぱりそうちょっと変わった感じの店主がいたりとかっていう、すべてがもう登場人物がみんなちょっと狂っちゃってるみたいな感じですね。で、結構その狂気の方向性が、あ、わかるわかるっていうよりかは、ん?ん?つって、おみたいな感じのがずっと続くと。その狂気具合がすごくいいんですね、これは。
だから、ツッコミ不在っていう意味では、それで狂気の世界まで行っちゃってるっていう意味では、ちょっと長尾健一郎の漫画みたいな、おしゃれ手帳とか、
ああ、はいはいはいはい。
ギャラクシー銀座、
うん、
みたいな感じってことかな。
あ、でも、近いかもしれない、そういう意味では。
うん、
絵柄がね、ほんと少女漫画風というか、ほんと女性、の、ほんと作家さんの絵っていう感じなんだけど、
うん、
狂気の世界観で言うと近しいものがあるかもしれないですね。
はい、
うん、今年、この漫画面白いと思った漫画は、 でも本当これぐらいだったかもしれないな。
風来姉妹でも結構昔からありますよね。
うんうんうん、
そういうタイトルじゃなかったかもしれないけど、バカ姉妹だったっけな。なんか、7、8年ぐらい前から確かあった
と。この前身漫画があるんですね。
うん、
へぇ、
うん、
そうなんだ。
7、8年大げさかな。まあでも数年前からありましたね。
これは、よかったね。
ちょっと怖いところまで行ってるって感じじゃん。
そうですね、うん。なんかね、妄想が激しく進んでくね。
はいはいはい。じゃあやっぱりちょっと、長尾健一郎っぽい。
うん。まあそこまで突き抜けてはいないけどね、もうちょっとライトだけど、うん、まあ、ちょっと、ご乱心遊ばされてるって感じだな、ほ、
うん
と。
てか長尾健一郎はもう行くところまでずっとどんどん突き進んでいっちゃってるから、
誰も追いつけない。
もうちょっと初期の頃のおしゃれ手帳でいいんだけどなっていう人は、風来姉妹。
ああ、
うん。がいいのかなって感じなんですかね。
好きだったら好きだと思う。
はいはい。なるほど。うん、そんなところですか。
そうそう、リバーシブルマンとかも読んだし、あれだけど、うん、なんか、
はい。歌人も、
うん。
そんな、はい。
はい、だからね。え、絵は結構嫌いじゃないんですけど、それぐらいかな、ほんと。
うん。は
い。すいませんね。あんま語るところがなくて申し訳ないんですけど。
いいですよ。
2013年はそんな感じでした。
はい。はい、2014年に期待って、
ね、期待ですね。うん。
まあいろいろあると思うんで。
はい。
はい。で、これからも漫画を読んでください。
はい、たくさん読みます。
はい。
はい。
この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
じゃあもう皆さん喋ることないっていうんで、もう今年は早いんですけど、もう僕のやつに行っちゃっていいですかね。
はい、
はい、はいってやる気ない、はい、
行って行って、
うん、だから先ほどアイソさんと漫画アクションがいいっていう話をしたじゃないですか。
いいですね。
うん、でそこから僕はちょっと今年の漫画を言おうと思うんですよ。
お、
漫画アクションで。
アクション部数落ちてない。
でもいいんですよ。
うん、いやすごい心配なんですよ俺は。すごい好きだけどさ、全然見つけられなくて最近。
確かに落ちてるかもしれない。
落ちてる。
うんうんうん、みんな娯楽娯楽って言ってるから。
そう、俺も娯楽娯楽言ってるから。
だからアクションの方が分厚いんですって。まあ娯楽もいいんですけど。
はいはいはい。
で言いましたよね、押切蓮介、清野徹、
はい、
キング・ゴンタ、
はい、
福光重幸。でも皆さん最近始まったやつを忘れてませんか。
はい、
何、
お
桜井バーゲン先生ですよ。
ええ、
まあ桜井俊文名義なんですけど、
ええ、
ミリオン出版で桜井バーゲン名義で、まあ、風俗ルポを書いてた桜井先生ですよ。の絶望の半島、
うん、
100人のブリーフ男 VS 一人の改造ギャル。
ああ、これか。吉田会長がなんかツイートしてたから俺読んだ読んだ。
そうです。
超面白かったこれ。
これ面白いんですよ。これ一巻が8月に今年発行されてますね。
おお。
これまあ、どういうあらすじかというと、まあ、ヤクザの子分だった超やりちんなやつがヤクザの親分の奥さんと娘に手を出しちゃって。うん、でヤクザの親分が超激おこぷんぷん丸で、ええ、超ナイスバディのギャルに改造しちゃうんですよ、そのやりちん男を。でその超ナイスバディギャルに性転換したその主人公をある島に運ぶんですよ、うん、メスプレイっていうヘリコプターって
しょうもな
メスプレイっていうヘリコプター、
はい、
軍用機に乗せて、ある島に運ぶんですよ、
はいはい、
その島に何がいるかというと100人の性犯罪者がブリーフだけ履かされて、もう性欲バリバリで無人島ですから、
はい、
男しかいないから
植えまくってる、
植えまくってるところにナイスバディギャルに性転換手術した主人公を落とすと、でしかもそのギャルをセックスすれば、
うん、
その島から逃がしてやるっていうヤクザの親分のお触れが出てるんで、
はいはい、
みんな性欲もすごいし、その島から逃げられるっていう、
ね、
てかまあその島から逃げられてもはっきり言ってないです、この漫画の中で、とにかくやりたいっていう、
はいはい、
一年で超気持ち悪いやつらが、
うん、
その主人公を追いかけてレイプしようとするっていう話。
この 人はあの絵の力がすごいあって、あのレイプハンがね本当に気持ち悪くて、こいつには犯されたくないみたいな顔をすごいよく描いてますよね。
描いてますね。で、絵が上手いし、かつちょっとドークマン入ってるでしょ。
はい。そうですね。
あ、花の応援団の。
うん。
みんな顎がちょっと出てるっていう。
はい、はい。
だし実際上手いは上手いんですよ。
ええ。
桜井先生。
はい。
でもう風俗ルポ漫画で培った技術をすべてここに集結させているという、
はい、
これは今漫画アクションで連載してるんですよ、
ね、すごい見てくださいって 見させようと思ったんですけど隣が女性なんで、うん、どうにも
見せるだけでセクハラになる漫画
なりそうなんで、そうですねこれですよねここら辺とか本当にひどい男ばっかりで
そう、
うなげワッシャーの
すごい効果音だけ読んでもひどいですもんね。ハウンハウン
スコスコスコスコスコスコああっていう漫画ですね。
はい、これ一巻で続巻なんですかこれ？
続巻です。まだやってますね。
どうやって話し続けるんですかね。逃げまくるみたいな。
これはだからそのまあ今話したあらすじでどんどんどんどんそのギャルに改造された主人公が逃げまくってるんですけど、途中でちょっとしたなんていうかね話の転換があって、そこに性犯罪で捕まった自分のお父さんがいるんですよ。
おお。
元教師だったんですけど、教え子に手を出して、盗撮してて、捕まって。
血は争えないみたいな。
あ、てか、主人公はやりちんなんですけど、なんでやりちんになったかというと、お父さんがそういう保健室に仕掛けた盗撮カメラで捕まったから、みんなから超いじめられて、それを克服するためにやりちんになったっていう設定なんで。で、そのお父さんとやったら許してやるってヤクザの親分に言われて、で、お父さんとやるかどうかっていう、ちょ親子の葛藤になってるんですよ。
なるほどね。自分が生き残るために。
に、軽蔑しきってる、性犯罪者の親父と、やれるかどうかっていう。ところで一巻終わって
る、はいはい。これはすごいですね、展開として。
で、桜井バーゲンさんね、まあ桜井俊文さんですけど、この漫画では、風俗漫画名義は桜井バーゲンさんなんですけど、でもね、もともとそういう父親と息子の葛藤っていうのを描いてる人なんですよ。
うん、
風俗ルポ漫画では描いてないですよ、
うん、
ただねその父親と息子の葛藤を描いてる漫画を今まで一冊書いてるんですよ。何かっていうとカフカの変身を漫画化してるんですよ。
あ、うん、お
ーへ
ー、
意味わかんないでしょ風俗ルポ漫画ですよ。あのこの人 何で有名になったかっていうと80歳のおばあちゃんとやったからその熟女風俗行って80歳のおばあちゃんとちゃんとやったっていうので、みんなから尊敬を受けて。
あ、吉田会長、俺これ読んだことあるわ。
あ、カフカの変身の漫画。
これなんで載ってたんだっけな。
多分これもアクション、双葉社でアクション
です、ね。双葉
社か。もともとアクション出身の人なんですよ。
いやね、これね、なんだっけな、書いてないか、書出。確か、あの、一時期あの話題になったのは無料雑誌やってことでしょ。あれで載ってたような気がしなかった。
双葉社の
双葉社だったんだっけな。
まあでも多分
その中で、うん、あのなんか無料雑誌の中では、
うん、
面白い部類だ。あ、ごめんなさい、間違いです。アクションゼロだこれ。
ああアクションゼロ、はいはい、
そうそうそうそう、うん、あの創刊してすぐ消えた、
うん、でもね、そうなんですよ。これはねなかなかねカフカ研究家の人も読むべきだと思いますよ。何がいいかっていうとカフカの変身なんですけど父親視点って書いてるんですよ。
ほう。
あのカフカの変身って確かに小説だと虫になっちゃうでしょ、ある朝グレゴール・ザムザが目覚めると、
はい、
不安な夢から目覚めると一匹の虫に変身したって。でその後全然部屋から出てこないんで漫画にならないっつって父親目線で物語を展開してるっていう。
そうか、でも一冊まとまるぐらいちゃんとやったんだな。
あ、これいい漫画ですよ。
へえ。いや覚えてます、面白かったんで、
う
ん、
そう。で、この後、やっぱりミリオン出版とかで、潜入ルポ漫画を書いて、で、それが一冊になってるのがバカ潜入っていう、これコンビニコミックなんですけど、すっごい読み応えあるんで、読むのに半日かかりますね。
よくあの、あれですね、風俗ルポで言うと、あの、この人、よく、ヤマトなんとかさん。
ヤマトアキラさん。
アキラさんとかは言いますけど、
そう、はい。
全くこうファンタジーを感じさせない、
そうなんです、
ルポ漫画なんですね。
そうなんです、いつもひどい目にあった話っていう、あの小生あえなく商店ドピドピみたいな漫画じゃないんですよ、
は
い、
なんとこんちょんの間に出てきたのがなんか、相棒先にの可愛い子ちゃんがとかじゃなくて、
なくて、そう、あのいつもひどい目に遭うっていうリアリティの、はい、プロレタリアート風俗漫画ですね。
プロレタリアート風俗漫画
で実際僕あのなんでその社会派かっていうと、うん、三夜に一緒にルポ行ってるんですよ、あ桜井バーゲンさんと、
はい、
僕が何か知らないけど三夜に詳しいって思われてミリオン出版の人に、で僕の案内で、桜井バーゲン先生と一緒に三夜行って、うん、でなんかみんなに怒られながら一夜を過ごすっていうルポをして、まあ、それも漫画になってるんですけど、うん、漫画ナックルズで、はいはい、まあ、そういう縁もありつつ、うん、だから今年はやっぱり絶望の半島が一押しですね、うん、じゃあこの漫画がすごいでも27位ぐらいになってる、
あ、じゃあ本当に面白いですよね、うん、
面白いです、
うん、そうですね、まあ、まずそのアイデアがいいですよね、
アイデアがいいです、うん、やっぱりドークマンの現代版みたいな絵柄も、うん、あの新鮮ですしね、
そうですね、うん、
結構アクションの中では結構前の方に、
はいはいはい、
掲載されてますよ、
あそうなんだ、あでもコミックス出たのちょっとすごいですね、ちょっと読みたいな、
貸します、
ありがとうございます、はい、すみません、
バカ潜入も、僕はね、バカ潜入は本当にね皆さんに読んでほしいですね、こんだけ密度の濃いコンビニコミックないですよ、
そうですね
本当に半日かかるから、半日かかるコンビニコミックないでしょ、大抵15分じゃん読み終わるの、
そうですね、これあでも一応いい女ともやってますね、
そういう場合もあります、ただあんまりいい女に見えないっていうのがこの人の特徴で
特徴で、あでもいい女かと思ったらニューハーフだったこれ、
うん、で桜井バーゲンさんこういうなんか本当にドークマンの花の応援団みたいな顔で自画像を描いてますけど、見た目超文化系ですからね、
はいはい、
すごいおとなしそうな喧嘩弱そうなすごいいい人です、うっていう感じで、僕は絶望の半島を欲しい。ということで、一応このまま怖い2013終わらせるんですけど、
はい。
まあ、とはいえ、ちょっと別の話もしようかなと思って。
何すんの？
戦国武将列伝。
うわ、またか。
はい。最新号送られてきたんですよ。はいはい、あの皆さん、雑談していいんですけど。
もう検本されるご身分なんですか？
検本されるご身分です。
創刊5周年。
マジで？そう、あ、もうそうですね。創刊5周年、2014年2月号。
うん、
今回、キレキレでした
よ。あ、そう。
いつも山口ね、高吉先生が、しぐる
い、
悟空道、格好のすすめ、
はい。
山口先生が、袋閉じ、オールから、書いてるじゃないですか、関東に。
残酷袋閉じね。
残酷袋閉じ、普通袋閉じってグラビアのお姉ちゃんの裸なんだけど。
臓物が見える。
ある意味裸なんですけど。
はいはいはい、
今まで、創刊号は確か宮本武蔵。
うん、
で、2個目忘れましたけど、あ、創刊号ごめんなさい。一番初めにやったのが宮本武蔵。
うん、
で、あと、伊藤一等斎とか、
うん、
深井の剣豪のカラー袋閉じなんですよ。うん、でまあ、例えば宮本武蔵行ったら巌流島の戦いのちょっと前の宮本武蔵書いて、で袋で閉じてると、うん、これなんだろうと思ってちょくちょく切ってみると、巌流島で佐々木小次郎の頭を船のオールで殴って脳みそがゾーンって飛び出てる絵がバーって書いてあるっていうのとかなんですよね、うん、
ええ、
その剣豪が続いて今回なんだと思います、
なんだろうね、まあ、剣豪はいっぱいいるけど、うん、なんかひねったやつなんか有名なやつなの？
ひねってます。
ひねってる。誰だろう。
まあ宮本武蔵、伊藤一等斎、うん、あとごめんなさい忘れましたけど、まあ、前回が伊藤一等斎です。
うんうん、はい、わかんない誰？
います。あいさんわかります？
今表紙ちらっ
と。いやいや、まあ、ダメ。
あ、ダメですか。
ああそういうことか。はいはい、あ、
じゃあ答え言いましょうか。
はい。
桃太郎。
ああ。ねえ、表紙って言うと、あ、そういうことか。
桃太郎です、今回。
桃太郎。はいはいはい、あ、これ、あ、おじいさんとおばあさん。
まあ、牛股と同じ顔だ。
まあでも、やっぱりちょっとひねってて、
ね、
童話じゃなくて、
ええ、
何かというと、昔々まだ天下統一なされておらず、まあ、頃に、 なんで桃太郎が生まれたかというと、両足を牛につながれた女、罪人の女が大桃のごとき尻を衆目にさらしてうなっている、うん、掟を破った者に課せられる牛咲きの刑だ。二頭の鼻に唐辛子が押し付けられると、ぶどう色の液体を溢れさせ、尻の割れ目から音がいまでパックリと割れた。うん、まあ、牛で
裂かれたんです、ね。なるほど。罪人の女。で、ヒップ桃太郎と。
そっから生まれたのが桃太郎。
おなるほど、なるほど。
で、おじいさんとおばあさんは、これは自分たちのメリットになるかもしれないからっつって、その子供を育てるんです。
お
そうすると、大人になって、もう、お前らには養われるメリットはもうねえつって桃太郎の方が出ていって、うん、で浦っていう、まあ、岡山県の原住民ですね、まあ、多分ロシア系の人なのかなって言われてるような人たちなんですけど、ほうほうほう、その人たちを殺しまくって、
鬼だ、
そう、あ、財宝を手に入れて、でっていうのは見開きの開いたページで、うん、浦どもうぬらの悪行もこれまでじゃ、まあ、実は浦は偉人の流れてきた人たち、何も悪くないんだけど、桃太郎が惨殺したっていうことが書いてあって、で、これ気になるじゃないですか。はい、あれ、犬、猿、キジは？
そうです、そうです、そうです。
っていうのは最後のページにあるんですよ、これ。
お、何？
あの、犬、猿、キジの面をつけた女が桃太郎とやりまくってるっていう乱行の絵ですね。
はい、ま、面がよくわかんないんだけど。うん、
これ、万能きび団子って書いてあって、
はいはいはい、うん、
これはね、合理的に鬼を退治するためには、きび団子と呼ばれる兵糧が不可欠だった。うん、この団子を食した者は、たちまちその味の虜となり、うん、それを得るために、桃太郎の言いなりとなった。じじいとババアが育てていた、消しの実を練り込んだ効果は絶大である。うん、あ麻薬で言いなりにした。
なるほど、なるほど。はいはいはい。うん、エロ本漫画とかでよくある。
決めセクです。
決めセクで。
はい、美薬を使って女たちを、籠絡して、
はい、
で石膏とかで使ってたっていう、でセックスもしてたっていう、
はいはい、なんで犬の面つけてんだか、
うん、猿の面とかつけてるのか分かんない。まあこれが
チンコもしょんぼりですよ、そんな女じゃ。
桃太郎の真相だよ、はい、いやでも桃太郎はもう超残虐な最古なんで、こっちのが興奮するんでしょ、
なるほど
っていう山口先生のプレミアム袋閉じ企画、桃太郎、
はいはいはい、
が終わった次のページで、来ましたよ、ついに、森秀樹先生いるじゃないですか、
うん、あ、そうだそうだ、戦国でやって
る、駿府城、なんとかあのしぐるいの元ネタになった、
ワン、
カイナ、
カイナか、ごめんね、
まあね、はいはい、あのしぐるいの別バージョンですね、しぐるいのあれはイラコ制限と、うん、あの流れ星の人の試合しか書いてなかったけど、本当はもっと10試合ぐらい、
藤木だ、
藤木玄之介とかの試合しか書いてないけど、本当はもっとね試合がたくさんあって、それを全部書いたのはカイナ全4巻、いい漫画ですよね、
最高でした、
最高ですよね、でこの前まで獅子っていう宮本武蔵の若い頃を描いた漫画、
そう、あ、あれも面白かった、
面白かった、でも4まで完結しちゃって、面白かったんですけどね、
うん、4話しか言ってなかったんだあれ、
で森秀樹先生のもうすごいじゃないですか、
あ
のもう劇画村塾の魂をいたことして宿したような、
はいはいはい、とてもじゃないけどその青空しょっての人とは思えないもん、
そうそう、
もはや
そうそうだって、勃興の頃より絵が古くなってるって
、
すごいですよね、だからもう本当にだからあの頃の劇画村塾のなんでこんな名前出てこないんだ、
誰
だからもう子連れ狼の人たちですよ、
小
池和夫、小池和夫とか、
はいはいはい、
をいた子として下ろしてるんじゃないかっていう絵ですよね、その森秀樹先生は今後から新連載ですよ、
はい、
プレミアムフロート事件桃太郎の次のページから新連載始まったんですよ、
はい、何やるんですか、
戦国自衛隊、
うわだったら宮本武蔵書いてほしい、
いやでももうびっくりじゃないですか、そこ持ってくるかっていう、
なんで飽きちゃったの武蔵、
でも戦国自衛隊ですよ、しかもこれは書いてあるんですけど、半村亮、
うん、
生誕80年特別企画、
はいはい、
戦国自衛隊第1話タイムスリップ、
はい、
作画森秀樹、
すげ
え、でも面白いですよ、うん、やっぱり第1話、
うん、
あもあるしね、
うん、
また楠木慶先生の鬼切丸もまた
やってんだ、
やってます、
えー。
前回からやってます。
あ、本当だ。
うん、
第1話ってある？
ね、前回やってて、うん、前回がまあエピソード0みたいな感じで、はいはいはい、今回が第1話。
クスの危険変わったなぁ、うん。そうか。
とかね。うんうん、まああとはやっぱり、クジャク王とかもありますし、クジャク王とかもあるし、やっぱりまあ、関ヶ原ですよね。長谷川哲也先生の。
面白関ヶ原ね。
面白関ヶ原と。徳川家康が健康、筋肉って叫んでる第1コマから始まるっていう。はい、いや、面白いですよ。
そうですね。
攻めてますね。
攻めてますね。
戦国武将列伝、うんうん。っていうことも言いつつ、筆川さん。
はい。
僕は今言いたいんですよ。
何ですか？
筆川さんは、グルメ漫画って読んでますか？
グルメ漫画？
美味しんぼ的なグルメ漫画じゃなくて、まあ、いわゆる自分たちでも作れるような B 級グルメ漫画ですよ。
あ、体験系は結構好き。
ラズエル細木先生みたいな。
とか、うん、ラズエル細木先生はやっぱトップランナーとしてあるけど、はい、まあ、最近終わっちゃったんだけど、菅原洋子の、はい、激うま地酒日記っていうのはあって、はい、それは
あの自炊系ですよね。
そうですね、酒の細道と被るんだけど、はい、結構実践しやすい料理が多くて、うん、好きでしたね。
だ最近そういう自炊系漫画と、あと B 級グルメ系漫画ってありますよね。美味しいもとはまた違う、うん、本当に普通の街中で、うん、会う。まあそれは多分孤独のグルメを元祖とするような。
はい、はい、ありますね。
あれ読んでます？
最近土山茂先生が、
はい、極道飯の人。
そうですね、久住先生とタッグを組んで似たようなことをやってましたね。
のぶしのグルメ。
それだっけな。
じゃないか。
定年退職した親父がですね。
やってますね。ネット漫画でやってますね。
ネット漫画でやってるんです。あれです。ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども。うん。まあ一つのジャンルになりましたね。
なりましたね。で最近だと例えばもうなんかいろいろやり尽くしちゃってて。うん、サービスエリアグルメ漫画激うまドライブご飯っていうのもあるのご存知ですか？
これを知らないですよ。
公文社ですから、まあ多分4コマ誌の中の
いわゆるこれコンビニコミックスですよね。
ですね。多分漫画タイムキララ系だと思うんですけど、はい、ごめん、週刊漫画タイムズで連載してますね。
うん、やってたかな、はい、ドライブご飯。
だ解体やゲンと同じ雑誌です、
ね。そうですね。壊し屋ゲンね。
壊し屋ゲン、ごめんな
さい。そうですね。壊し屋ゲンの先生は何かとご縁があるんで。
これはもうサービスエリアに特化したグルメ漫画ですね。
これ知らなかったです。
はい。貸します。
はい、貸します。面白いのかどうかはよくわかんないですけど、どうなんですか、これは。
筆川さんが判断してください。
ええー、
まあ、とにかく、ここまで言ってるじゃないですか。
はいはい。
でも、まあ、もちろん孤独のグルメが元祖ですよ。
はい。う
ん、でも僕も、うん、まあ、こういう B 級グルメブームにはちょっと、ね、ゾンビが流行るのがちょっと嫌だったり、はい、のと同じように、娯楽が流行るのが嫌だと同じように、なんかちょっとポップアイコンになりすぎて嫌だなって、乗り切れねえなって、いうのがあって、僕はソウルフードって言ってるんですよ。
ソウルフード、
うん、だから B1 グランプリを頂点とする B 級グルメ文化が超嫌だから、うん、ソウルフードだって、はい、それはやっぱりその全然美味しくないんですよ、うん、美味しくないけどその土地に昔からあって、うん、B1 グランプリのために作った、うん、なんとか焼きそばとかじゃなくて、はいはいはい、何十年も前からあってでみんな学生とか工場勤務の人とかが、うん、仕事帰りとか学校帰りにちょっと食べて、うん、で大して美味しくないと、はい、でかつこんなの別に名物にならないから誰もアピールしないっていうものがソウルフードなんですよ。
流行りの感じで言うと、アマちゃんの豆ブーとかそういう感じなのかな。
まあそうですね。うん、まああれもだからアマちゃんのせいでもうソウルフードじゃなくなっちゃいましたけど。
なくなっちゃったわけですけどね。
そういうことを僕は会社の3号ぐらいから提唱してたんですよ。
はい。
だからまあ2年前ぐらいから。
うん、
ただ、この前ブックオフで漫画を買ってびっくりしたんですよ。はい、僕よりも何年も前に、うん、同じことを言ってた人がいたと。漫画で、ええ。2005年。だからまだ全然 B 級グルメ漫画ブームが来る前ですよね。うん、常食、常食っていう意味で、僕と同じソウルフードを提唱した人がいたんですよ。
それは。
それがこの駅前の歩き方。
え、森田慎吾？
そうなんですよ。
え、栄光なき天才たちの？
そうなんですよ。で、僕は初め漫画読んで、はじめね、全然森田慎吾と思わずに漫画読んでて、うん、あ、俺と同じこと言ってる人がいるって、本当にそうなんですよ。
うん、
駅前の、もう、名物じゃならないけど、うん、地元の人が日常的に食べてて、うん、美味しいとも思ってないけど、うん、なんとなく食べちゃう。
はいはいはい。
まあ、地元の味、うん、本当に、東京にも紹介しないけどっていう、
うん。
で、しかも、え、すごい、これ俺の言ってること一緒じゃん。いつ言ったら2005年、あれ全然前だって。はいはいはい、え、誰作者って言ったら、森田慎吾。
はい。
さすがですよ。栄光なき天才たち。
たち
もう、ザ・上質漫画ですよね。日本漫画界の上質、良質漫画の代表格。
ちょっと見漫画に見えないけどね。
そう。
新書っぽいんだけど。
新書っぽいぞ。
こちら。
これは、ちょっとやられましたね。
うん、
負けたと思いました。
負けた
僕が最初にその観点を発見したと思ったのに。でも、森田慎吾だったら負けてもいいと思いましたね。
ああ、なるほど。日本各地行ってますね、長野県。
私やっぱり書き方が、栄光なき天才たちご覧になっている皆さんだったらわかると思うんですけど、うん、ちゃんと文学的なんですよ。深いんですよ、やっぱり。
はいはい、うん、これは知らなかったな。どこでやってたんだろう。
講談社って書いてあるん
ですか。モーニング。
あ、モーニングか。
モーニング形式か。うん、
集英社の人ですけどね、森田慎吾ってね。
ってことは、その、連載終了後にやってたんですね。
そうですね。ひっそりと、そして一巻で終わってますから、多分人気はなかったんでしょうね。
なかったんですね。その頃だったら別に普通に読んでるけどな、気づかなかったのかな。
うん。
これ内容的にはどうなんですか？その、常食っていうのは、その、孤独のグルメ的なものとは違う何かあったんですか？
そうですね。だからその土地に旅行しに行って、うん、主人公っていうのは売れないっていうか、別に売れなくもないが、元作家の人で、新人賞とか取ってて、うん、まあ、うん、半分売れて半分売れてないぐらいの主人公で、
はいはいはい、
うん、それが雑誌の編集者と一緒に、地方を取材しに行って、
うん、
例えば小説のネタ探しとかに。
うん、
でもその度に、まあ、どっか美味しいもの食いましょうよって編集者の若いやつとか言うわけですよ、
うんうん、
また東北行ったらなんか、ね、ウニとかそういう海産物食いましょうよって言うんだけど、うん、その作家はいやそうじゃないと、
うん、
もう地元の人が毎日食べてるようなものを俺は食いたいんだって言って、うん、もう超地味な食堂とか行って超地味なメニューを頼むんですよ、
はいはいはい、
でも孤独のグルメ的ではありますけど、それの、まあ、旅版みたいな感じですね、
うん、なるほどね。
うん、本当に僕の言うスローフードですね。うん、あ、ソウルフードですね。
うんうん、僕、こういうのでやってほしいなって思うことが一つあって、
うん、
よくこう孤独のグルメも、多分この漫画もそうじゃないかなと思うんですけど、こう、見も知らないこう店に入るじゃないですか。はい、チェーン展開しない店ですよね。
うん、
でそれってこう現実にあるとすごい勇気のいる行動ですよね。
食堂だったらまだいけるけど、まあまあ、スナックとかもちろん
難しいですよね。
まあ、食堂でもちょっと難しいですよね。
まあ、それのこう、なんていうかな、こう、自分のやれないことを漫画でやってくれてるっていうのはわかるんですけど、
はい、
失敗も書いてほしいなとは思うんですよね。
まあね、
ええ。
まあでも孤独のグルメの第一話ってまさに結構失敗してる感じじゃないですか。
まあ失敗なのかな。
豚が被ってしまったとか、まあ、労務者の町行って。
なんかあんまりこう、打ち解けない感じっていうのは確かに失敗だったかもしれないけど、
はい、
物自体はまあうまいもの食ってはいるから、
はい、なるほどね。
そう。飯も失敗してほしいんですよ。
はいはいはい。
何もいいことなかったみたいな。
だからそれ、くずみまさゆきさん、孤独のグルメの原作の、くずみまさゆきが書いてる漫画だと、失敗ケースって結構あるんじゃないですか。食の軍師とか、
そうか。
段取りくんとか。
食の軍師は失敗系かな、やっぱり。
大抵だからもう一人のね、
力士にやられるみたいな。そんな感じですよね。
そうそうそう。うん、段取りくんも失敗してる場合ありますよね。うん
うん、そうですね。そうか、別にやってはいるか。
まあでもそれはやっぱり久住正幸先生だからこそでしょうけどね。
そうですね。
元祖の人ですから。
いや本当にあの失敗してる飯屋って、うん、心に残るんで、あの、なかなかないじゃないですか、まずい飯って。
だから、だからそれだと漫画じゃないですけど、小島信夫さんとかが有名ですよ。まずいとか、
はい、まずいとか、ね。
あれエッセイですけど。そっち系ですよね。まあでも、まあね、いつ連載を打ち切られるか分かんない厳しい漫画業界、漫画事情でそれをやるのはちょっと編集も作家も勇気いりますよ。
勇気がいりますかね。あの逆のベクトルってのありますよね。あの、グルメ系でちょっと今思い出したのは、うん、あれですね、あの、志賀勇気先生の、
はい、
あの、あれですね、何飯だっけな。うつ飯だっけな。ちょっと、うつご飯。
あ知って知って、読んでないけど。
は
い、
そうですか、
あれどういうやつなんですか。
あれはですね、読むと食欲がなくなる漫画っていう。とにかく、その、志賀先生の、その、はいはい、ダウナーな感じっていうのを漫画で表現してて、
はいはい、
とにかく、飯は腹が膨れれば良いと。
嫌だな。
で、喫水の人嫌いなんで、はい、飯なんかはその家で作るし、
うん
ね、外で食う場合だったらもう牛丼だと、うん、そんな感じの飯。
でもそれは久住先生が開いてきた B 級グルメ漫画ワールドがあるからこそできる、
そうアンチテーゼですよね。そういうことですよね。
要はそれがなかったらいきなりそれ無理です
よ
ね。
無理ですよ、うん、要はその包丁人味平みたいなこう、うん、本堂ができて、でそれのアンチとしておいしん坊みたいな形
があり、でまたそのオルタナティブとして久住先生の孤独のグルメをはじめとする常食グルメ B 級グルメ的なのがあり、
そうで飯ってのはおいしくなくても良いっていう。うつに食っても良いっていう。
だからビッグジョー、カリア、鉄、クズイ、マサユキ、
シガユキ。うつご飯の方はまだちょっと本、あの、コミックスでまとめて読んでないんですけど、
はい、
最新のでひっくり返っちゃったのが、うん、漫画を、コミックス、あの、原稿をこう上げたらご褒美で、
はい、
外で飯を食うと、
うん、
でなんか弥生県とかそういうところだったんですかね。
はい。
それでも弥生県ぐらいなんですけど、うんうん、そこでこう飯無料、あのおかわり無料だから、うん、あのがっついちゃったわけですよ。
うん、
でう気持ち悪い。あんなの食べなければよかった。なんでご褒美だというのに俺はこんな気持ち悪い思いをって言いながら、
おかわりするから
な。言いながら。スーパー銭湯行くんですよ。
はいはい、
で、スーパー銭湯で、あの、身をさっぱりしたら気分も良くなるだろうと思ったら、うん、どんどん気持ち悪くなって、湯船で吐くっていう。
迷惑。
それ、誰も悪くないし、誰が悪いかって言ったら、志賀勇気が悪いですよ。
悪いんですけど。
店も銭湯も悪くない。編集者も悪くない。
悪くないんですよ、それで、あの、湯船で吐いた僕は、そしらぬ顔で湯船を出て。
お前、炎上するぞ。
店を出たのでした。終わりっていう。そういう。で、あの、コミックスのあの、後書きの方、あ、コミックスやね。雑誌のあの、はいはい、コメントのとこあるじゃないですか、はいはい。今回の話、実話ですって書いてありまして。これはひどい。
なんで炎上しないのか不思議ですよ。もうそんなにひどいこと知らなくても人生終わっちゃった奴らいっぱいいますから
ね。いますからね。
まあまあ、とにかく。ちょっとね、森田慎吾、栄光なき天才たち、僕も青春の漫画ですからね。どんだけ影響を受けたかわかるんですよ、人生に。
そうですね。
うん、が書いた駅前歩き方、漫画としてはすぐ終わってます。確かにそんなに面白い漫画じゃないです。でも、この観点はさすが森田慎吾です、僕が発見する5年以上前に、ソウルフードの観点を発見していたという。
なるほど。
読んでください。
わかります。
貸します。
はい。
はい。
いろいろ変わりましたね。
はい。そんな感じですかね。
そうですね。
今年はまあちょっと皆さんないないっつって、不作の年みたいな感じになっちゃいましたけど、
2013。誰も語りたがらなかったってすごいですね。こんなにいっぱい人がいて。
無理やりね。
うん、 みんな天皇話で盛り上がるっていう謎の飲み会でしたけど、う
ん、高野さんの天皇の話が一番盛り上がった。
盛り上がったって。みんなの天皇体験聞かせてって。
あと昭和が終わった崩御の1月7日、みんなどういうことをしてたっていう。そう思い出話が一番盛り上がって、
盛り上がりました、ね、
そんな片隅でひっそりとこの漫画怖い2013を撮っているという陰謀な話ですよ。
そうですね。来年もやるんですか。
一人でもやります。
そうですか、頑張ってください。
ありがとうございます。まあそんなこんなね、まあ本当にグダグダで雑音も多い収録会でしたけど、まあこれが年末恒例なんで、ぜひアマゾンプロダクツともども来年も。
あ、よろしくお願いします。
僕は怖くない。トモコシの会。よろしくお願いします。で、一応、あさって、12月31日、コミケ3日目、会所6号、発売しますので、はい、来てください。
はい、これって、いつアップですか？
明日。
明日。
じゃあ、12月30日。
マジですか、はい、じゃあ、一応、俺も告知していい？
あ、どうぞどうぞ。
はい、1月4日に、西東京 FM というコミュニティ FM で、アマゾンプロダクツ出ますので。
お、ついにメジャーデビューじゃないですか。
コミティ FM よ。
そういうこと言っちゃダメじゃない？
ダメ、ダメ、ダメなの？よくわかんないけど、うん。
ネットラジオ、コミュニティ FM、TBS ラジオじゃないですか。
そうなんですかね。まあよくわかんない。
ステップアップですよ。
はい。
まあ、文化放送でも、日本放送でもいいんですけど。
文化放送
アニメ枠で。
はい、アニメ枠で。
声優枠で。
ああ
、ごめんなさい。ああ、ちゃんと、西東京、コミュニティ FM。
はい、西東京 FM かな。
西東京 FM。1月。
1月4日。
年明け。
年明けです。うん、時間はよくわかりません。
あ、そう。番組名は？
番組名もわかりません。
なんでで、もう収録したの？
まだまだまだ。
生。
まだ生でやるみたいな。
あ、なるほど。何話すんですか？
そう。
ああ
違うんだよ。なんか、来てって言われたから行くんだよ。
いや、どういう枠かっていうのないの？
ない。
ネットラジオやってるっていう枠でもないの？
要は、その、ね、MC の方が、
はい、
バーチャファイターの、作曲された中村さんという方で、
はいはいはい、
この方は、最近お知り合いになった方なんですけども、アマゾンプロダクツにも出ていただいたんで、
なるほど。
じゃあ、はい、僕の番組も出てくんないっていうことで、
うん、
出ることになったと。それだけのこと
です。ぶっ込んでくださいよ。
はい、ぶっ込みます。
放送禁止ワード。
はい。本当に、もう、何言ったらいいですかね、本当に。
やっぱり天皇関係の放送禁止ワードが一番。下ネタなんか、まだまだ浅い。
まあ、甘いですからね。
嘘嘘。
やらねえよ、
聞いてください、皆さん。
はい、聞いてくださいね。
はい。ということで、12月31日はコミケに行き、1月4日は西東京 FM を聞くという。
はい。見方はよくわかりません。
ネットラジオリスナー冥利に尽きる年明けですね。
そうですね。
はい、皆様、はい、じゃあ、良いお年をお迎えください。
バイバイ。
あ、そう、あんた何も言わない
。良いお年を。